暑さもピークを迎えているこの時期に主の変容の祝日を迎えるのは、厳しい夏を乗り越えるための神様からのプレゼントのように思えます。気力もなえてしまいそうな、そういう場面をどのように乗り越えたらよいか、朗読から学びを得たいなと思います。また近況報告です。先週の日曜日、所要で2番ミサ後にすぐ出かけましたが、帰りは夜中でした。あまりにも眠くて、佐座のインターを降りた時、一旦左折してコンビニに入り、栄養ドリンクを買って飲みました。その後道路に復帰し、十字路を M 海方面にエレナに沿って左折をしました。黄色の信号だったんですが、構わず左折をした途端に対向車線のパトカーに気がつきました。びっくりしてドリンクを飲む必要もないくらい目が覚めました。これは免停だと肝を冷やしたんですが、パトカーは私には目もくれず、左折して18銀行とかパチンコ屋の方面の方に左折をして、佐座の街中に消えていきました。少し涼しくなったでしょうか。今日は暑いので涼しくなるような話をと思って考えているわけです。モーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。一体何を語り合っていたのでしょうか。ルカ福音書による平行箇所を読むと、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話しておられた、話していたと説明されています。十字架上で成し遂げられる救いの技について語っていたと思われます。さらに今週の朗読箇所に彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかったとあります。ですからモーセが語ったこと、エリアが語ったことを踏まえた上でも、イエスが語られた内容が最も優れていた。イエスの語った内容こそ、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという、雲の中から聞こえた御父の声にふさわしい内容だったのだと思います。すると、いよいよイエスが何を語られたのかが大事になります。具体的に書いてませんけど、こんなふうに考えてみました。モーセはモーセ五書とか十戒とか掟と法に関わる人物です。ですから人間の救いについて、掟と法に沿って裁くべきですとイエスに進言した、そういうことは考えられるかもしれません。モーセはまだイエスが示す愛と許しを見ていないからです。次にエリアは聖書の中でバール神の預言者と対決し、偽りの預言者すべてを剣にかけて殺した神の預言者、炎の車に乗って神のもとへ運ばれた預言者、そういうイメージです。つまりエリアが正しい人と不正な人、邪悪な人を裁くとすれば、剣を持って聖者を裁くべきでしょうとイエスに進言する、そういうことはあり得るかなと思います。エリアもまたイエスが示す愛と許しをまだ見ていないからです。そんな中でイエスはご自分がどのようにして人間を裁き、救 救われるのか、お救いになるのかを説明したのではないでしょうか。つまりイエスは、あふれるほどの愛、これ以上ないほどの許しをもって人間を裁き救うということです。モーセもエリアもイエスの計画の前に身をかがめ、残っていたのはイエスの他には誰もいなかったということでしょうか。裁きにつく、裁かれる人を想像してみましょう。表に立つ人たちがいます。政治や教育、文化、科学、宗教、そういった場所で人の前に立つ人たちです。こうした人々が裁かれるとき、モーセであれば法に従って裁くでしょう。エリアは彼らの行動に注目して、裏表がないか、表では正しい道を説き、裏では悪に手を染めていないか、剣を持って見分けるでしょう。イエスは彼らの心に語りかけ、任せられている務めを誠実に果たすよう辛抱強く導き、その後に裁くでしょう。また表には立ちませんが、人々から視線を浴びる人たちもいます。イエスの時代であれば徴税人や娼婦や金持ちなどです。事情は様々ですが、モーセもエリアもこれらの人々を罪に定めることができるでしょう。ひょっとしたらこの人たちは救いがたいと判決を下すかもしれません。しかしイエスはモーセもエリアも示すことのできなかった愛と許しで、これらの人々に救いの道を示すのです。この人には責任がありますと、裁きの座に着く人が責任を追及すれば、どんな人間も責任を逃れられないでしょう。父親としての責任、母親としての責任、社会人として、学生として、誰もが何らかの責任を持っていて、残念ながら責任を果たせなかった場面があるかもしれません。法に従って、剣にかけて、過ちが明らかであっても、しかしイエスは最後に私たちを救うために、裁きの座についておられます。ぞっとするような過ちの数々、並べられた訴えの数々、本当であれば救われないのかもしれません。ですがそこにイエスがおられ、あなた方の罪は許された、安心しなさいという言葉をかけてもらえるのです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。ただ一人残っているのが、法に従って裁くモーセだったらどうでしょうか。剣にかけて聖者を裁くエリアだったらどうなっていたでしょうか。しかし父なる神は私たちに最後にお示しになったのは、イエス・キリストだったのです。これは何を意味しているのでしょうか。私たちにも、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと言っているのです。法に基づいて裁くこともできますし、正義の剣にかけることも可能でしょう。しかし私たちが出会う人に示すべきなのは、イエス・キリストが私たちに示された愛と許しなのです。もし雲の中で現れた三人が、ああ中田神父は法に従って有罪でありますと、またこのエリアが中田神父は裏で悪を行っているので剣にかけましょうと、そういう相談をしているとしたら、 きっと私はひとたまりもないと思います。けれどもそこにイエス・キリストがおられて、私は憐れみを受ける可能性があります。そう思って今回は雲の中に現れたお三方を思い描いてみました。